愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は学術支援センター教授飯村忠宏先生にご出演いただき、愛媛大学学術支援センターの役割などについて伺います。飯村先生、生物医学の研究も手法が変わってきた時があったそうですけれども。
そうですね、ちょうど20世紀の一番最後ですね、1990年代っていうのは、はい、ちょうど遺伝子の配列が決められるようになってきて、ちょうどそれ僕が研究を始めた頃と合致するんですが、先週のお話でもその分子生物学あるいは遺伝子っていう言葉が生物の研究に対して重要だ重要だと言われた時期ですね、はい。でそして、ちょうど20世紀が終わるか終わらないかの頃にですね、例えば人の全遺伝子配列が分かったとか、人以外のいろんな生物医学的に重要な動物の遺伝子配列が全部分かったという論文が、はい、どんどん出てきました。でそこから大きく医学研究生物学研究というのは進んだんですね。というのはその生命の設計図の全般がやはり明らかになったことで、はい、さらなる解析っていうのが非常に進んできました、はい。遺伝子の配列を決めていくっていうところではみんなその生物医学者は一つの方向に向いていたんですが、はい、それが終わった時点でさらに広がりを見せてきまして、それがポストゲノムの生物医学というふうな言われ方をするようになりました、
はい。でも解析していくといっても技術であったり機器であったり、はいはい、そういったものがないと、はい、できないですよね、この先の研究っていうのが。
例えばその遺伝子だけをとってもですね、はい、その人の遺伝子全体が分かったといっても個々 の人によって若干あるいは微妙な遺伝子の配列の違いっていうのは当然あるので、はい、我々人それぞれ個人個人は違うわけですよね。そうすると今ではその個人個人の遺伝子情報をもとに医療をしよう、例えば薬の選択をしよう、あるいは病気の診断をしよう、あるいは将来的な病気の予測をしようというふうな流れになってきたの時にですね、はい、それがそのたくさんの人とたくさんの遺伝子配列を決める機械を使っていたのでは追いつかないわけですね、はい。ですからその個人個人の医療ベースに遺伝情報を検索していくということですと、やはり非常に高額で大掛かりな遺伝子配列を決めるような機械というのが必要になってきたわけですね。でそういった技術もどんどん本当に進んでおります。ですから、遺伝子配列だけではなくてもですね、先週のお話の、ライブイメージングに対する顕微鏡もそうですけれども、非常に解析機器が高度化大型化高速化そして高価になっているというのが現状であります、
はい。そう考えますと前回ご出演いただいた宇宙進化研究センターの長尾先生もこれからその望遠鏡が高度になることで宇宙の研究はもうどんどんすごいスピードで進むだろうというふうにおっしゃってたので、顕微鏡であったり望遠鏡であったりその機器というものが進むことでこれからその人間の今まで分からなかったこと宇宙の分からなかったことっていうのがぐっと進んでいくんですね、
はい、はい。全くおっしゃる通りでやはりその先進の機器を使うということで大発見がされるということが、これからどんどん重要になってくると思うんですね。要するにアイデアだけではなくやはりツールも必要になってくるという、そういう時代になってきたと思います。
それは皆さん分かってるけどなかなかその開発にもお金がかかると。
お金がかかりますねはい、はい。
それを手に入れたくても簡単にはいかないし、欲しいものはそれぞれの分野でいろいろあると、そういったところを調節していくポジションでも飯村先生いらっしゃるわけですよね。
はい、そうですね。愛媛大学の学術支援センターというのは今年の4月1日から発足しました、
はい。
医学部の鳥居元美先生がセンター長ですが、センター長直下に私を含めて6人の部門長がおりまして、はい、医学部のみならず工学部理学部農学部にわたって愛媛大学全体の研究を俯瞰しながら研究支援をしていこうというそういう目標のもとに発足した支援センターになっております。
愛媛大学にも日本世界に誇るような機器がありますけれども、例えば無細胞タンパク合成装置、これは
そのオリジナルは愛媛大学ですね、はい。プロテオサイエンスセンターの前身の研究センターでしてね、
はい、
小麦胚から大量にタンパクするシステムを、開発いたしました。でそれを開発したのは遠藤八重太先生の技術ですね、はい。それをもとに作られた装置ですけれども、これによってですね、 まあ、非常に生物や研究が革新的に、まあ、進むようになったわけですね。
はい、これはあの医学部だけではなくいろいろな学部でも使われている機器ですよね。はい、
そうですね。例えばその人の場合、まあ、2万から3万の遺伝子があると言われても、はい、まあ、それに対応するですね、タンパク質が作られるわけですね。で、薬ということを考えた場合にですね、やはりあのいろんな薬はいろいろな具体的には、まあ、タンパク質の機能を阻害したり調節することで、まあ、我々の薬になっていくわけですけれども、例えば2万から3万のタンパク全部がちゃんと我々の手元に大量にあってですね、
はい、
作られた薬がどのタンパクにちゃんとくっつくのかくっつかないのかというのを、まあ、もう具体的にもう目に見える、ある意味目に見える形で、まあ、解析できるというのは非常に有益になるわけです。で、それはその我々人に対する薬だけではなくてですね、まあ、その植物に対する農薬の開発ですね、まあ、なるべく美味しいみかんをたくさん取れるようにしたいとかそういうことがあるのかもしれませんけど、そういったところにもまあ応用が効くというやり方になります。
本当安定したタンパク質を大量に作っていけるということができ
ますもの
ね。はい、ですね。はいは
い、でそれの基づいた、まあ、タンパク質合成装置というのがもう今では我々はその研究センターの中だけではなくて、
はい、
まあ、医学部における、まあ、その臨床の先生あるいは基礎医学をやっている先生たちにも、まあ、使えるような形で、まあ、タンパク質合成装置が今設置されておりまして、まあ、それに専門医のですね、精通した職員もおりますので、まあ、これは本当に愛媛大学独自の、まあ、研究支援システムとして今非常にいい意味で、
はい、
ユニークに、まあ、機能しているかというふうに思います。うん、
学術支援センターのさらなるその研究支援していくためのプランというものはあるかと思うんですけれども、
はいはい、まずあの文部科学省が、はい、まあ、今後国立大学の、まあ、教育研究を、まあ、高めていって、まあ、さらに世界に発信できるような大学にしていくという意味で、
はい、
まあ、その機器の設備設置あるいは維持というのは非常に重要であるというふうに、まあ、あの位置づけております。はい、でそういった中でですね、まあ、各大学に対していわゆるその研究設備マスタープラン、いわゆる計画書をちゃんと立てて戦略的に各大学研究支援設備を整えなさいというふうに指導をしているところなんですね。で、本学でも鳥居センター長を中心にですね、まあ、愛媛大学の強みを生かしながら研究支援システムを構築していこうということを、まあ、まさに今年から始めたところであります。
もちろんあのその優秀な機器を据え付けるというのは大切なことだと思うんですが、
はい、
どれでもこれでもっていうわけにはいかないですよね。
はい、やはりその研究に対してやっぱお金がかかりますが、まあ、お金も無尽蔵にあるわけではありませんので、はい、まあ、その日本の国の中でもやはり高齢化社会を目指しが進んでおりまして、まあ、若い人が少なくなっている、まあ、生産人口が少なくなっているので、やはりその今までのように右肩上がりのまあ経済の上昇は見込めない、すなわち国立大学に対してもその右肩上がりでどんどんどんどんまあ研究を出せるわけではないので、やはりその限られたお金の中でより有益になるようなまあ研究設備の設置をしなさいというのが先ほどの設備マスタープランの考え方だと思うんですね。ですから愛媛大学ではじゃあ何を強化するのか、
はい、
あるいはある意味逆に何かを諦めるのか、そういったこともいわゆる断捨離というかですね、まあ、その効率の良いお買い物じゃないですけども、はい、そういったことをまあ考えていかなきゃいけないということになると思います。はい、
そのためにはあのどういったところから始められようとしていらっしゃるんでしょうか。
まずあの鳥居センター長の命で、
はい、
今私たちが進めておりますのは、まあ、全額的にですね、まあ、そういった共通機器設備がまあ整っているわけですけれども、まあ、そういったものがどういうふうに稼働されしているのか、要するに使われているのか、
はい、
まあ、使われた結果どういう研究が出ているのかというのをやはりその資料として、まあ、目に見える形でまあ残していこうということをまあ考えるようになりました。そこでですね、今我々が作っているのは、まあ、全額的なまあ機器のウェブ予約システムを作ってですね、
はい、
その利用状況ですね、まあ、そういったものを集計できるようなシステムをいわゆるデジタル化して作ろうということに、はい、今着手しております。各学部間で例えばウェブで農学部にある機械が例えば医学部からアクセスできる、まあ、それが意外にあの他の大きい旧帝国大学の大学では学部間の垣根があってなかなか隣の学部の機械が使えたりということはなかなかできないらしいんですね。それは愛媛大学ではそこをなくして、うん、はい、お互いで使えるようになって、 まあ、そうすると、まあ、人の交流もできますので、ひょっとしたらその学部の垣根を越えた新しい研究シーズというのがどんどん広がっていくのではないか、はい、まあ、そういったことももちろん期待しているわけですね。
愛媛大学ならではのものが作られていくような気がいたします。はい、そして将来的にそのセンターが目指しているものというのはどういったことでしょうか。はい、
先ほどのまあ無細胞タンパク合成装置であったり、まあまあ、レーザー顕微鏡であったりですね、
はい、
まあ、それがもし愛媛大学にはある共通機器が非常に重点的に配備されているということであれば、まあ、それはあの中四国を含めた地域、あるいは日本の中、あるいは世界の中でも愛媛大学に行ったらああいう機器がある、でそれを使って新しい研究ができるっていうですね、まあ、そういう、こう拠点作りになると、まあ、将来的にはいいかなと思うんです。でその先ほどおっしゃられましたように、まあ、全ての機器をむしろ揃えるのではなくて、はい、愛媛大学の研究として、まあ、非常に得意な分野の機器を重点的に揃えることで、やはりその外部ですね、まあ、大学に限らず例えば企業の研究者の方にも使っていただいて、地域をあるいは愛媛大学をそういった研究の拠点にできるような、そういうふうな夢を持っておりますね。
はい
は
い、
まあ、それはあの領域を超える、あるいは地域を超えるような、まあ研究支援体制といった、まあそういう長域的な、まあ研究支援センターみたいなものを、まあ作れたらいいかなというふうに考えております。
はい、愛媛大学はそれこそその学部の垣根を超えてっていうのがもう定着してきていますけれども、はいはい、またさらにそれを超えて大学の垣根も低く、地域と、はい、そして日本と世界とって、
はい、そうですね、
だんだんこう広くなって、はい、それはでも愛媛大学があるからこそですよね。愛媛大学の個性があるからこそ、その垣根を越えて良さをもっと広げていってもらったり、はい、自分をこう使ってもらったり、はい、他の良さを取り入れたり、
はい、そうですね、
ということができますもんね。
はいはい、でこれはあの企業とか他の大学に対してもウィンウィン の、あのお互いがいいような関係になれればさらにいいなと思うんです。まあ、あの愛媛大学の得意な分野はこの分野でも、愛媛大学がもしかしたらまだ足りない弱い部分っていうのはまた別の大学に支援を依頼するというか、まあ、そういうお互いこう交換条件ではないですが、まあ、お互いの役割分担を地域あるいは日本の中でできるということで、まあ、お互いが非常にまあ建設的に、お互いがまあ得をするような形で協力関係ができたらいいなというふうに考えております。はい、
もちろん資金はどこも苦労してると思いますけど、
はい、はいは
い、思いますが、はいはい、知恵と想像力はありますものね。はいはい、
それがあの愛媛大学とさらに日本の力になるんではないかと思っております。
はい、ビンビンで、
ビンビンで、はい、
井村先生どうもありがとうございました。
何
かこう心強い思いになります。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科教授堀理恵先生にお話を伺います。お楽しみに。